こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。何、うちのところもね、今雨ね、降ってる。いやー、だから豪雨とかね、また災害ね、被害にならないようにちょっと Twitter とかチェックしないとな。気をつけましょうね。さて、今日は月曜日ということで、音声関連のニュースまとめです。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで全42アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。そしてまた、今回のこのエピソードが良かったと思ったら、ぜひ拡散、いいねよろしくお願いします。さあ、月曜日は、音声メディアのニュースまとめですので、早速いきましょう。ちょっとね、今日オープニング変えてみました。なんかね、話すばっかりじゃあれかなと思って、ちょっと聞くっていうね、聞くラジオっていうのをちょっと目指してみようかなと思ってやってみました。いかがだったでしょうか。さあ、じゃあいきましょうね、2020年8月第4週8月25日から31日までに見つけました音声メディア関連のニュースまとめです。今週の注目ピックアップはやっぱりこれでしょう。ラジコ、9月1日から民放全99局が聴取可能に。 AV ウォッチよりと。いやー、2010年からラジコ始まりましたけど、ついに全局網羅ですよ。いやー、ほんと節目ですね。まあ、コロナ禍でユーザー数も増えたということで、確か900万人、月間ユニークで900万ですよ。確かに私の知り合いの、中年男性も有料版のラジコ入ってるって言ってました。いやー、だからね、もう数年後には1000万っていう大台もなんか見えてきましたよね。だから本当、音声メディアは、ラジコ、ポッドキャスト、第三勢力っていう、こういう構図がね、もうはっきりしてきたかなという感じです。いやー、これからね、ただこの中でね、どういうキラーコンテンツが生まれるかはね、やっぱりプラットフォームに限るわけじゃありませんので、楽しみですね。プラットフォームビジネス関連。ジオロジックがラジコ上でエリア指定ラジオ広告を配信可能に。はい、もうラジコね、広告周りではもうやっぱり広告ね、ラジコ一強ですよね。やっぱり番組内容が最初から分かってるところにはマッチしやすい広告を出しやすいですよね。 Spotify がリーグオブレジェンズのグローバルオーディオサービスパートナーにオールアバウトニュース。はい、世界的にその e スポーツゲームのね、大会 e スポーツで超ウルトラメジャーなタイトルがこのリーグオブレジェンズっていうゲームなんですよ。でこれのパートナーになったってことはね、もうゲームユーザーを取りに来たってことですよ、Spotify が。でも相性ほんといいと思いますね。 Spotify がバーチャルイベント機能を開発中。コロナ禍で収入減のアーティストをサポート、テッククラッチジャパン。いやー、来ましたね。あのコロナ禍でのね、アーティスト支援もいち早く打ち出した Spotify ですけど、ついにバーチャルイベント機能ですか。どっかを買収するってことなんですかね。もういろんなね、今バーチャルライブとか、あの 3D 空間の仮想空間アプリとかいろいろありますから、どっか買収した方が早いような気はするんですけど、どうなん、詳細がね、楽しみですね。 Apple Podcast で日本語にもサーチし、日本語にもサーチが対応した、Twitter の投稿なんですが、実は私がこれあのツイートをしたものです。どういうことかというと、 Apple Podcast からなんか公式のね、あのメールレター、ニュースレターが来たんですよ。でそこになんかサジェスト、 Apple Podcast のサジェストとかが日本語対応になりましたよみたいなこと書いてあったんですけど、ただ、前から対応してませんでしたっけ、これどうなんですかね。はい、次は Voicy の、公式サイトなんですけども、なんかタイトルがついてるわけではなくて、はい、公式ヘルプがボイシーオープンと。で、リスナー向け、配信者向け、企業向けというカテゴリーにそれぞれあって、詳しく書いてあるので、なかなかね、こうウェブにヘルプとか FAQ がまとまった情報あるっていう音声メディアなかなかないので、これは他のメディアも追随してほしいなと思います。プラットフォームは Zendesk という、ビジネスでは有名な そういった Q&A の構築システムですね。アップデート予告、ライブの画面が新しくなります。スプーン公式ツイッターより、はい、スプーンの、ね、ライブ画面、どうやら刷新したようです。でね、よく見るとファン限定とかもできるっぽいんですよね。いやー、だからファン限定にしてね、投げ銭とかもう盛り上がれそうですね。サウンズグッズがコンセプトリニューアル、オトバンクのプレスリリースよりと、これはなんかオトバンクとクオンタムっていうなんか共同のなんかオーディオアーカイブ、まあいろんな音の資産をアーカイブしていこうっていう、そういうなんかプロジェクトがあるっぽく、リニューアル、それをただリニューアルしたというニュースでした。音声コンテンツ全般、ライアットゲームズ LOL e スポーツで新たに Spotify と提携。一応ね、こっちの方にもさっきのリーグオブレジェンズの、ニュースは入れておきました。はい、次、ミシェル・オバマと司会者、どのようにしてポッドキャストは数十億ドル規模の市場になったのか、メディアイノベーションよりと、はい、やっぱり火付け役は、アメリカの火付け役は2014年のシリアルズっていうそのドキュメンタリーですね。そのことが書いてあるので、まあ、ポッドキャストの歴史について知りたいという人はぜひ必読です。海外で人気沸騰、今ポッドキャストが急成長している理由と。でこっちの方が実は、記事がたくさん読めます。先の方の記事は有料記事が一部あるので、もし全部というか、もう少し読みたいという方はこのダイム、アットダイムの方の記事がおすすめです。ライト、楠本と伊沢によるポッドキャスト下手ラジオ配信スタート。はい、こちらはですね、アーティストの方のポッドキャストなんですけども、なんとオフィシャルアプリとして、配信なんですよ。だから Now ボイス、ね、本田圭介さんの Now ボイスとか、いわゆる専用アプリで出すっていうパターンですね。でもまあ知名度があればね、やっぱりその方がユーザーは楽でいいですよね。 DJI が浪人シリーズ最新モデルを9月10日発表、コウキチ T さんのブログよりと。これこの記事が大事なんではなくて、実はそのコウキチ T さんがアマゾンが提供している合成音声のプログラムを利用してブログの読み上げ機能を実装したということで、このページをピックアップしました。でなんとびっくり、Amazon ポリーでブログのテキストを自動読み上げさせ、かつ、その読み上げした音声はポッドキャストに登録して Apple Podcast とかで配信できるっぽいんですよね。なので、Amazon ポリーと Python でお手軽スクレーピング&サーバーレスなポッドキャスト配信なんていう記事も他のブログですけども見つけました。いやー、なんかね、夢があるというか、ちょっと面白そうなので作ってみたくなりましたね。大人が知らない若者の話をコンセプトに、女子大生がポッドキャスト番組若者ラジオを配信、ネオレアの公式プレスリリースやると、こういう女子大生、若い人のマーケティングの会社が、こういう番組を始めたと。ポッドキャストで古典ラジオってね、有名なポッドキャストがありますが、あそこも歴史のね、データベースの会社が歴史のラジオをやってるっていう、そういうデモンストレーション的な番組ですが、その流れはなんか広がるんじゃないでしょうかね。はい、このままデータ統計関連いっちゃいましょう。今日はね、いくつかあるんですよ。例えば、Zoom とかインスタとか Netflix の大体の概数が出てるメディアイノベーションさんの記事、それから、在宅勤務中のオーディオサービス、ストリーミングサービスの利用者数増加という記事が時事 .com にあったり、あとリアルサウンドテックさんで若者がもっとポッドキャストを聞くようになるにはっていうのがあったり、ポッドキャストのマネタイズという周平さんの記事があったり、それからあと、そうそう、ラジオトークの CEO の公式ツイッターでこんな発言がありました。ちなみに昨日ラジオトークだけで今月の家賃が払えるようになったと教えてくれた人もいましたと。いや、すごいですね。これ投げ銭でもう10万円とか全然たまっちゃうってことですか。いやー、これはちょっと夢のある話で、スタンド FM の中の人は、ヒヤヒヤですかねはい、という感じで今週はね、結構音声メディア盛りだくさんでしたね。 はい、ですからこういったニュースまとめの完全リンク、全部のリンクはノートの方にあります。ですからぜひノート、かぐわ飯ノートで検索して、そちらの方の記事も見ていただければと思います。気になった記事はノートのブログ記事の方から全部リンクで飛べますので、そちらの方もぜひフォローしてください。はい、いやー、だから今週もうラジコがね、いよいよまあ一大勢力になってきたということが、まあ、認知されて、いよいよ音声メディア三強の時代になってきましたね。ただね、とはいえね、僕の印象としてはそのどこも宣伝広告とかをガンガンやってる印象がないんですね。でも宣伝広告ガンガンやると後発でもね、あっという間にさらっていっちゃうパターンって ありえるんですよね。例えば漫画アプリだとね、紀ノ国屋さんとか Kindle とかが先行してたわけですけど、でもピッコマとかね、いろんなこう漫画アプリがね、市場を持ってったりもしたじゃないですか。あとね、 YouTube が一強と思いきや、 YouTube に広告バンバン出して TikTok がね、結構かっさらってたとかいっぱいあるじゃないですか。だから広告ね、今後バンバンやどこがやってくるかっていうのに僕はね、注目したいと思います。はい、今週も最後までお聞きくださりありがとうございました。ぜひコメントや意見、それからレターお待ちしてます。レターは概要欄にね、書いてありますので、どしどしお待ちしております。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。今週も皆さん、いい1週間でありますように。おやすみなさい。